愛媛大学研究室からこんにちは。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日は愛媛大学教育学部教授小助川雁太先生にお話を伺います。小助川先生は北海道のお生まれなんですね。
はい、そうですね。
それも帯広ということで、もう広大な大地が広がってるイメージですけれども、
はい、よくね、言われますね。平野ですから、
はい、
十勝平野ですね。
この時期ですと、ずいぶんもう冷え込んでると思う。どういった風景が見られるんですか？
でもあんまり雪が多くないところなんで、そうですね、この時期ですと、でももう普通だと雪は降ってますかね、積もってますかね。で、道路はいわゆるなんかアイスバーンとか、
はいはい、
凍っちゃってる状態になりますね。はい、
凍っちゃうんです
ね。凍っちゃいます。スピードスケートが盛んなところなので、はい、体育の冬の授業はもうすべてほとんどスケートでした。はい、そのスケートリンクもですね、
はい、
雪が降りますね。はい、降ると全校生とかグラウンドに出るんですね。そして、1時間こうそこで鬼ごっこしたりっていう、
はい、
歩いたりっていうことをして雪を踏み固めて、
はい、
で夜になると、
はい、
その散水車がこう水をまくんです。で翌朝リンクが出来上がってるという。
寒さ的にはやはりマイナス
の。そうですね、帯広は本当に最も寒いと聞いてマイナス30度近くになります。
想像ができない。そんな中でたくましく、
はい、スケートを、滑りに行くわけですけど、
はい、
うちの母親はですね、ノルマを私に課しまして、
はい、
リンク100周してこないと家に入れないと。
どうお母様はスピードスケート選手にしようと思ってらっしゃったんですか？
いや、そんなこともないと思うんですけど、
元気に鍛えてこいと。
そうですね、自信つけさせたかったんだと思いますけど、太ももがものすごい太くなりました。
もう清水選手のように。
そうですね、清水博康ね。
はい、清水選手も北海道の方ですか？
そうです、清水選手は高校帯広ですよね。で、うちの妹が、
はい、
高校時代に清水博康選手のお姉さんとお友達でした。
そうなんですか。すごいですね、帯広。
はい、
で小助川先生ご自身はなんと高校時代はドリームズカムトゥルーの吉田美和さんと同級生でいらっしゃったと。
同じ学年ですね。クラス違ったんです。もう高校時代から有名でしたね。
そうですか。
プロになるだろうというふうに言われてました。ちょうど私たちの大先輩に、中島みゆきさんがいらっしゃるので。
本当にすごいな。
だから在学中、高校の時は吉田美和さんは第二の中島みゆきだっていうふうに言われてましたね、周りから。
その中で先生古典に惹かれていったっていうのはどういったところからですか？
ですね、これは本読むのがもともと小学校の時から好きだったので、
はい、
でそこで学級文庫っていうのがありますよね、小学校の、
はいはい、
あそこでたまたま読んだ歴史の本ですかね、歴史関係の、伝記が最初好きで、
はい、
そこから入っていったんですけども、でそれとあとはそこから今度は、
はい、
小学校高学年の時にNHK の大河ドラマをやってまして、
はい、
そういうのが好きで、見ているうちに歴史好きになりまして、
はい、
それでですね、そこからですね、おそらくね、入ったのは。いや、高校入学した時に、たまたまその担当の国語の先生が、北大を出てまだ 2,3 年の若くて美人な、
はい、
先生で、
はい、
とにかくその先生に褒めてもらいたくてという非常に横島な感じで一生懸命、はい、勉強しました。
同じです、私も国語の先生に褒めてもらいたくて一生懸命頑張りましたけど追いつきませんでした。私の場合は今現在は、
はい、
先生平家物語の研究をしていらっしゃるということで、
はい、
現代でもやはりその鎌倉時代であっても、
はい、
遠く思いを馳せることって多いろいろなところにありますよね。
そうですね、はい、
うん、
やっぱり まあ、興味持ったっていうのは今の自分たちとちょっと違うっていうところもね、
はい、
あってどういうことを考えてたんだろうとか、そういうのもありますよね、
そしてその平家物語なんですが、今私たちがこう馴染みで知っている平家物語でもそれ自身はオリジナルではないと言いますか、
はい、
どれがオリジナルか言えないという部分もあるようですね、
はい、そうなんですよ、数え方次第なんですけど、はい、50種類の平家物語があるんですね、約
50?
はい、
はい、
で我々がよく教科書で読んだり、まあ、一般の書籍で読むのは、
はい、
角一本といって、角は目覚ましの覚めるという角ですね、はいはい、で一は1,2 の1ですね、
横一、
はい、耳なし方一っていう話がありますよね、はい、方一っていうのは琵琶法師の名前なんですけど、角一さんも琵琶法師なんです。でその琵琶法師の角一が、作らせたのがその角一門っていうんですけど、あれが今代表的な平家物語になってますが、実はそうじゃない平家物語もたくさんあると
です。
はい、
それが50。
そうですね。
やはりあれですか、その例えば法師が、
はい、
口伝えで、
はい、
口伝していったというのでなんとなく変わっていく、アレンジされていくっていうようなこともあったんでしょうか。
いや、今の研究ではですね、そういうことはあまりなかっただろうと。でむしろ違いというのは、うん、その時代その時代でオリジナルの平家物語を、
はい、
作る、
はい、
そういった人たちがいた、それで増えていったっていうことですね。
へー、その古典の中には実はそういったものが多くあるというふうに伺いました。
そうですね、はい、まあ、もちろん書写される中でこう、ね、はい、ちょっと変化しちゃっていくつか種類ができるっていうのもよくあるんですけど、そういった平家物語のような形で新たな編集が加えられるような、あるいは新たなこう、なんていうんですかね、場面ができちゃったりするようなこともありますね。浦島太郎の話を聞かれて、はい、読まれて腑に落ちないというか納得できないところってあるじゃないですか。
はい、
一番多分まあ海に潜っていくのに大丈夫だったのかとかそういう話じゃなくて、
なくて、
最も一番多分皆さんが疑問に感じられるのは、なぜ亀を助けた良い行いをした浦島太郎が最後おじいさんにならなきゃならなかったのか、このあたりですよね。
はい、
あれはよく約束を守らなかったから、うん、罰が当たったんだっていうような説明のされ方もするんですけど、
開けちゃダメって言われたのに、玉手箱開けちゃったとか、
でも実は違うんですよね、あれは、
はい、
もともとはなんて言いますかね、もともとはあれは浦島太郎の持っていた本来の寿命が箱の中に畳み込まれていたという設定なんです。
はい、
で、彼が、だから結局そういうふうになっちゃったのはなぜかというと、もともと浦島太郎が行った場所が竜宮城じゃなかったという。ことですね。
根底から今覆されましたが。
そうなんです。
どこに行ったんですか？
蓬莱という仙人の島なんですよ。
はい。
ですから仙人の島に行って、そこでそこの、まあ、女性、
はい、
仙女ですよね、と結婚したので、彼も仙人として生きていたと。だから我々の世の中と時間の流れが違う。
なるほど。
でそれがまあ、自分の国にですね、帰りたいと、自分の里に帰りたいっていうことで、で、まあ、奥さんがこちらに帰りたかったらその箱は絶対に開けないでねと、
はい、
まあ、太郎の、まあ、寿命ですから、彼のものですから、それを一応渡して、ただ帰りたければ絶対に開けないでくださいね、
うん、
ということだったんですね。
うん、
それを彼は随分時間が経ってしまって、
はい、
何百年も経ってしまっていたので、パニックのあまりですね、開けてしまうと。
帰ってみれば怖いカニも、解いた家も村もなく、
そうです、
もう景色は全然変わっていて、
はい、
そこでパニックになって、で開けてしまったらもうその中にもう何百年と時が経っていたので、もう仙人のようになってしまった、
そうですね。
あら、切ない、
はい、
もう辛いわそういったことも、はい、あの元々のものには描かれてい
たという。そうですね。
あ、
もう一つあのあれですね、小ネタを言うと、
はい、
あの乙姫様の存在ですね、
はい、
彼女がなぜあの太郎を引き止めたかっていうと、それは先ほど言いましたように、元々は夫婦だったからですよね、
はい、
で、もっと言うと、実はあのその乙姫さんっていうのはあの亀なんですね。
ん、亀、助けた亀ですか。
ええ、あの元々はあの助けたっていう設定ではなくて、あの丹後の国の不時っていうの、いわゆるその古い、一番古い浦島太郎の物語では、
はい、
あのあれですね、あ、まあ、浦島太郎が釣るんですけど、
釣
るんですね、亀を釣っちゃうんです、
はい、
で釣って、五色の亀ですかね、それを釣るんですけども、それが、釣り上げて船の中に入れておいたら、太郎が目立つ時には女性になっていた。
あら、まあ、
でなぜ彼女が太郎のもとにやってきたかというと、実はあの太郎がイケメンだったから。浦島太郎がイケメンだったからです。
ちょっと楽しくなってきました。
いわゆる逆ナンパですよね。
はい、あら、そうなんですか。ちょっとあの人魚姫にも通じるような
そうですね、
お話ですね。それでこう一目惚れをして、
で太郎を自分のそのあれですね、島、宝来千人の島に連れて行って、この人が私の婿さんですと家族に紹介して、で結婚生活を始めると。
そこで幸せに暮らしていたのに、太郎はちょっと恋し、元の暮らしが恋しくなって、
ね、ちょっとだけ戻りますということだったんです、本当は。
でも行かないで、でも帰ってきたいんだったらこの
箱は開けないで、
ね、開けないでって持たされたものが玉手箱である、はい、
そうです。
でもその元行った場所に愕然とした浦島太郎はそれを箱を開けてしまって、戻れもできなくなってしまったという、あら、はい、そういったお話もう、そういうのを聞くと本当にあの今私たちが知っている物語だけではなくて、古典を読んであのもっとこう深く知っていきたいなと思う物語、はい、たくさんあるんでしょうね。でも
そうですね、たくさんあると思う、たくさんあります。はい、
さあ次回はいよいよ小菅川先生ご専門の平家物語の世界を深掘りさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も小菅川ガンタ先生にお話を伺います。お楽しみに。